父なる神様、ただいまから私たちは御言葉を聞こうとしております。どうか今日も私たちに常に変わらざるあなたの福音の真理をお語りくださいますようにお願いいたします。それによって私たちの心が新たにされ力づけられ励まされますように、特に説教者の上に御霊を与え、働き者の一人一人の心に聖霊を満たしてくださいますように、この礼拝に集うことができなかった多くの兄弟姉妹たちがいますが、次の主の日このところに導かれますように、どうぞ心に重荷を負っておりますものや病んでおりますものが、どうぞその身を軽くせられますように、霊からの力をお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書ガラテヤ書の信徒の手紙第3章12節からです。新約聖書の345ページ、ガラテヤの信徒の手紙第3章12節から14節、ガラテヤの信徒への手紙第3章12節から14節。律法は信仰をよりどころとしていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。パウロは旧約聖書を何度も引用しています。12節の律法の定めを果たす者はその定めによって生きるというこの箇所はレビ記18章5節、レビ記18章9節、18章5節、190ページです。旧約聖書の190ページ、レビ記18章5節。私の法と私の掟と法とを守りなさい。これらを行う人はそれによって命を得ることができる。私は主である。旧約聖書のこの言葉の方がズバリ意味は明白です。律法を守れば永遠の命が与えられる。だから懸命に律法を守るべきであるという結論が出てきそうです。そのままこの歌詞を読んでおりますと、律法を行えば永遠の命を得ることができる。実際ユダヤ人は特にキリスト教時代のキリスト時代のファリサイ派は厳格に律法の掟を守ろうといたしました。使徒パウロもその一人でありました。パウロはそのような聖書の読み方の誤りに気づいた人です。律法は信仰を良いところにしてはいない。この意味は律法 ひどいことを考えます。自分を批判した人間をぶん殴ってやろうと、実際ぶん殴っているような夢を見ます。これ夢です。あるいは乱らなことを考えます。夢というのは無意識の世界です。だから責任はないだろうと思うわけですけれども、神様は私たちの夢の中をもよくご存知であります。私が夢をどんな夢を見ようか誰も知りませんけれども、神様はご存知です。まして口には出さないけれども、腹の中で私たちは他の人々をあざけったり、あるいは長老したり、憎んだり妬んだりしております。そして大抵の場合はそんなことは大したことないだろうと、このように自己弁護します。少しぐらいならば誰もわからないんだから構うことはない。そして口に出したり、あるいは罪は行いによって立法を破ります。パウロはこのような自分に対して、先ほどの申命記の御言葉、申命記27章の26節の御言葉を聞き取ります。立法の書に書かれているすべてのことを耐える、耐えるですね、守らないものは皆呪われている。呪われている。パウという人はファリサイ派であって、人並み以上に正しい行いをしておりました。そして何よりも神の前で正しい人間と評価されたいと願っておりました。そのパウが立法の書に書かれている全てのことを守らなければ呪われる、誰も神の前では義とされることはないと心から告白いたしました。パウロのような人がいるのですから、パウロはその点自らに正直でした。私は自分に正直というこのことわざは時々間違って用いられていると思います。ありのままの自分でいいのだというのが自分のに対して正直だ。だから言いたい放題、好きなことを言う、それは自分のに正直だ。こういうふうに考えている人がいますが、とんでもないことです。自分に正直というのは、それは本来の意味は、ありのままの自分を徹底的に自己批判できる人、それは自分に正直な人です。他の人がどう考えようが見ようがそれと関わりなく、自分でどう判断しようかそんなことは問題なく、神の前で私はどういう人間であるのか、神様がどういうふうに見ておられるのか、これが問題です。パウロはおそらくその人生のある時にハッと気づいたのだと思います。自分なりに一生懸命人よりもマシな人間になろうと人一倍努力してきましたけれども、ある時神の前に自分を裸にしたのだと思います。あるいは裸にされたのだと思います。その時に神に呪われている自分を発見しました。立法を絶えず守らなければ呪われる、呪われるという表現を用いております。神を呪いというと、私たちは何か不幸な目に遭う、愛する者を失う、死別する、あるいは事業に失敗する、 けでもしないという気持ちになる人がたくさんいます。この世界で私たちがしば経験することは、一つ悪いことが起きますと連鎖反応で次々と悪いことが身の周りに起こってくる。そういう時に宗教が活躍いたしまして、勧誘が来て、あなたはの家ではこれこれしか時間に呪われた、呪われているんだから、だからこういう神を信じなさい、こういうおすすめがきます。しかし呪いというのはそういうものではありません。ここでいう呪いとは、神に裁かれ永遠の滅びに投げ込まれることを呪いと言います。神様の呪いとは、神に見捨てられ、神に遺棄され、そして滅びの中に投げ込まれること。俗っぽい言い方すれば地獄に落とされることです。しかしこのようなことを申しましても、人は大抵は馬鹿げたことだと思っております。呪いなんていうのは、あるいは神の裁きなんていうのは、フィクション、作り話だ。このように言って問題にしません。別段深刻に考えもしません。むしろこの世のいろんな災害、あるいは不幸、そういう問題の方を深刻に受け止めておりまして、神様の見捨て、神様は私たちを裁かれる、律法を絶えず守り行わないものは呪われるというような言葉は、こんなものはゴミ箱と一緒にゴミ箱に捨ててしまう、こういうあり方であります。しかし神の裁きというのは、身の毛も揺らつ恐ろしいことです。神に見捨てられ裁かれるということは、これは私だって言語に絶する恐ろしいこと。ただそれを私たちは感じていないだけです。なぜそのことが言えるでしょうか。13節に、キリストは私たちのために呪いとなって、つまり呪われたものとなってとあります。そして新命記21章23節、新命記の21章23節を引用しております。木にかけられたものは皆呪われている。木にかけられるものは皆呪われる。この新命記が書かれた時にはユダヤには十字架刑はありませんでした。ただ当時は神様から呪われていると思った人を、死体を木にかけて晒したのです。しかしパウロはこの新命記の21章23節の言葉をキリストの十字架に適用します。十字架刑というのは本来ローマの最高に残虐な死刑法でありました。ちなみにローマ人は処刑法にランクをつけておりまして、一番高貴な処刑は血管を切り開いて失血死させることです。あるいは毒殺することです。ですから十字架刑というのは身分の癒し、そして政治犯に対して行われていた最も残酷な処刑方法でありましたけれども、パウロはこれと新命記の御言葉を結びつけるわけです。キリストは十字架の木にかけられて死んだ、それは神に呪われていることを示している、神に見捨てられ、神に裁かれ、神に永遠の滅びの中に 描かれているというわけです。イエス・キリストは神の子でした。神の一人をでありました。神様はそのキリストに最も厳しい現れ、呪いを示されました。キリストは最も尊いお方です。キリストは命の主です。私たちの希望の光です。ところがそのキリストが十字架につけられました。見かけは一人の判断人として十字架につけられただけのことに見えますけれども、しかし神様の目からすればそれは最も厳しい呪いのあり方でした。神の呪いはこのように恐ろしいのです。キリストの十字架を見上げない人は神の呪いというのを見過ごします。決して見ようとはしません。私たちはここでさらに御言葉に身を留めなければなりません。パウロは言っております。キリストは私たちのために呪いとなって十字架にかかってくださった。この私たちのためにという言葉は私たちに代わってというふうに翻訳すべき言葉です。新教訳聖書がこの点、私は大きな誤訳をしていると思っています。キリストは私たちに代わって十字架にかけられた。私に代わって呪われたものとなってくださった。私たちの身代わりになって神に見捨てられ、神の裁きを受けられた。それが十字架です。パウロは立法の呪いから私たちを贖い出してくださったとも言っております。これはキリスト教最大の大切な御言葉だと私は思います。ここが何度も何度も繰り返して語らなければならないと思っています。それは牧師としての私の務めだと確信しています。こんなことは分かりきったことだと何度も聞いた。そういうふうに言う人は最も大切なものを失っています。キリスト教の最大のこの御言葉は毎日毎日聞いても聞き足りないほど価値がある。それほど大切な宝物です。この御言葉を贖い出す二つの大きな意味がありまして、一つは奴隷を買い戻すためのお金の支払いのことを贖いという場合があります。もう一つの使い方は死刑に処せられるはずの罪人をお金を持ってその死刑を免れさせるお金を支払いを指します。旧約聖書の有名な項は目には目を、歯には歯をです。ですから命を奪った者はその命でもって贖わなければならない。これが旧約聖書の教えです。呪い、それは最も恐るべき神様の罪人に対する死刑宣告です。しかしイエス・キリストの十字架は死刑囚をお金でもって贖い出す、贖いです、支払って救い出す贖いの支払いです。贖い金の支払いです。立法のもとにあって呪われた者、つまり神に見捨てられ裁きを受けるべき者にキリストは代わって身代わりになって自ら呪われ神に見捨てられ厳しい裁きを受け十字架刑に処せられました。 架につけられて死んでおりました。もはや私たちは呪われたものとはならない。キリストは私たちの身代わりになってくださったからです。十字架というものがあったからこそ私たちはもう神から呪われることがない。呪いを取り去られました。でも生きておりますからね、いろんな不幸があるじゃないか、あるいは苦しいことがあるじゃないか、悲しいことがあるじゃないか、そのように反論する方がいるかもしれません。しかしそれはキリスチャンにとっては神の呪いでは断じてあります。病気にキリスト信者が病気になる、あるいは辛いことが起きる、それは神の呪いだ。そんなバカなことは絶対ありません。その呪いはキリストと共に我々は消滅しているからです。キリストの十字架はそれほど偉大なものです。14節に進みます。ここに書かれてあります言葉は、言葉の意味は、アブラハムに与えられた祝福は用人に与えられている。だから用人の祝福、それはキリストから救いの恵みをいただくということですね。それはアブラハムに与えられた祝福であり、用人に与えられている。そしてまた私たちが、というこの私たちが何かということですけれども、文章の流れから見るとパウロを含めたユダヤ人のことを指しています。ユダヤ人にも約束された霊を信仰によって受ける。ユダヤ人もまた信仰によって約束された霊、神の約束の霊、それは私たちを新たにし、私たちを死んでいた私たちに命を与える御霊、私たちの心の奥底に入り込んで、私たちに住んで、の口に住んで、新しく私たちを生かす、その霊がユダヤ人に信仰によって与えられる。つまりここで言っておりますことは、ユダヤ人も異邦人も共通に信仰によって、恵みによって救われる。そのあたり救われる救いというのはアブラハムに与えられた祝福なんだと。アブラハムに与えられた祝福というのはカナンの地、現在イスラエルですね、に地を与えられることだけじゃないかというのは間違った考え方です。アブラハムに与えられた祝福は、それは目に見える形ではカナンの地にイスラエルの民たちが入って、そこで海の砂のように天の星のように増え広がるということでありましたけれども、現に歴史の中でイスラエル民族は大きな民族になりますけれども、でも歴史を見ればそのイスラエルはバビロンによって滅ぼされてしまい、現在もイスラエルのあの地は紛争状態にありました。アブラハムの約束って一体何なのかと思われるわけですね。それは歴史の中でしか起こっていないことでありまして、私たちはだからこそ新約聖書の光の中で言います。それはアブラハムに与えられた祝福とは何か、それは用人にも与えられる祝福であって、一言で言えば永遠の命です。そしてユダヤ人に与えられるものは何か、それは御霊、約束された御霊、そしてその御霊がユダヤ人をも神の御国に導いていく永遠の命を与える。用人もユダヤ人もその点では共通だ、このように語っております。お願いいたします。天の 受肉させてください。私たちの肉となり血となるように、どうぞ私たちの心を導いてください。私たちはなかなか理解することが遅く、また信じる